1、表紙。特集、市民の力でオオルリシジミの舞う安曇野へ。絶滅危惧種の蝶、オオルリシジミ。絶滅危惧一類に分類されるオオルリシジミ。全国に数箇所しか生息が確認されていない希少な蝶が市内に生息しています。保護活動に携わる市民団体や子どもたちの活動を取材しました。写真、那須野正義さん。一枚目の写真は、青空をバックに瑠璃色の表側の羽を広げたオオルリシジミと、二枚目は裏面の白い羽の姿が写っています。1-1、オオルリシジミ。国、県、安曇野市のレッドリストで、いずれも最も絶滅に瀕していることを示す、絶滅危惧一類に分類されています。さらに、長野県、熊本県では、指定希少野生動植物に指定され、無断で捕獲、採集することは条例で禁止されています。長野県産のオオルリシジミ、写真が掲載されています。オスの表面、羽を広げた長さは3、4センチ。メスの表面、メスには黒い斑紋がある。裏面には白地に斑紋がある。オオルリシジミの生息地。日本地図があります。かつて生息が確認されていた地域は、黄色で示されています。青森、秋田、岩手、福島、長野、新潟、群馬、熊本、大分。2020年現在。オオルリシジミ、学名、シジミ、アオイデス、ディビナスは、瑠璃色の羽を持つ大型のシジミ蝶です。幼虫はマメ科のクララのみを食草とし、明るく開けた草原、河川の土手、水田のあぜなどに生息します。かつては東北や関東地方にも分布していましたが、今では長野県内3カ所、安曇野市、東御市、飯山市と九州の阿蘇地方にしか生息していません。クララって何？クララはマメ科の多年生草本で、草丈は1メートルから 1.7 メートルほど。5月末から6月に白い花が咲きます。葉や茎に毒があり、古くからハエの幼虫の駆除のため利用されてきました。安曇野にも郷地殺しの別称が残っています。しかし殺虫剤が普及し、家畜が食べない草であることから、刈り取られることが多くなり、水田の補浄整備などでほとんど姿を消してしまいました。幸いなことに、国営アルプス安曇野公園内にクララが残っており、オオルリシジミの保全につながりました。最近は岩原区を中心に民家の庭や田畑のあぜに植える活動が始まったことで、オオルリシジミの生息地が公園の外へと広がってきています。クララの茂っている写真があります。オオルリシジミの生活史。オオルリシジミは年に一度、5月中旬頃に成虫が発生し、6月にかけて食草のクララのつぼみに産卵します。約1週間で幼虫となり、クララのつぼみと花を食べ成長します。幼虫は大きくなると体から蜜を出し、その蜜を求めてアリがまとわりつくため、ハエやハチなどの天敵が近づきにくくなります。幼虫期間は約1ヶ月で、7月から翌年5月までは土の中でさなぎで過ごします。成長過程を表した円グラフと写真が掲載されています。1-2、安曇野におけるオオルリシジミ保護活動の歩み。1991年、安曇野のオオルリシジミの記録がこの年を最後に途切れる。1994年、旧堀金村で再発見。 1995年、安曇のオオルリシジミ保護対策会議を設立、最終自粛の啓発、パトロールを開始。1999年、国営アルプス安曇野公園、以下国営公園に保護区が設置される。類大の人工飼育成功。多くの蝶を確保できるようになり、さなぎを放す活動準備が整う。2000年、国営公園でオオルリシジミの乱舞が見られる。2001年、産卵は順調であったが、幼虫の数が少なく、天敵の解明が課題となる。2005年、信州大学に調査依頼。2006年、卵や幼虫の9割が天敵等により死滅していることが判明。2009年、メアカ卵鉢が最大の寄生要因であり、野焼きに寄生を減らす効果があることを実証。これにより、国営公園保護区で毎年野焼きを実施。2011年、オオルリシジミの自然発生個体の増加を確認。2013年、地元岩原区での保護活動がスタート。2017年、行政と市民が共同で、カラス川県営補助整備計画地内のクララ100株以上を保護区周辺に移植。2019年、保護区以外の場所でも生息が確認される。2020年、生息域を全市に拡大するため、クララを市民に配布。クララの葉に止まっているオオルリシジミの写真が掲載されています。1-3、講演会レポート。絶滅危惧種の蝶、オオルリシジミの生息域を広げようと、長年保護活動などに携わってきた地元市民団体等が企画するオオルリシジミの食草クララ2020本を市内全域に植える活動、主催、岩原の自然と文化を守り育てる会のオープニングセレモニーが6月27日、堀金支所で開かれ、記念植樹と苗の配布、講演会が行われました。講演会では、信州大学名誉教授の中村博さんや、日本自然保護協会の萩原正郎さんをはじめ、研究や保護活動に携わる皆さんの発表があり、多くの市民が参加しました。苗を手にした穂高西小学校4年生、轟愛香さん、コメント、学校近くの公園で本物のオオルリシジミを見て、すごく綺麗でした。蝶が来てくれるのを楽しみに、家の庭に植えます。植樹している人々の写真が2枚掲載されています。安曇のオオルリシジミ保護対策会議代表、那須野正義さん。生息環境を守ることが大切。オオルリシジミは25年にわたる保護活動により、今では国営アルプス安曇野公園の保護区を中心に自然発生するようになりました。これも関係する多くの皆さんや関係機関のご協力のおかげです。オオルリシジミがここまで減ってしまったのには理由があります。この蝶の幼虫は、マメ科のクララにのみ依存し、しかも花、つぼみしか食べないという極めて狭い植生であったこと。そして、補助整備などの開発で、クララの自生地がなくなったことにより、オオルリシジミも一蓮托生の運命をたどったのです。岩原区の皆さんが、クララを増やし植えようという活動を推進していますが、これはオオルリシジミの保全にとても役立つと思います。また、安曇野の先人たちは、原野を切り開き、長い年月をかけて水田や集落の景観を形作ってきました。そうした環境の中にクララはあり、当時の人々の生活にも利用されてきました。クララが増えることはオオルリシジミの保全だけでなく、かつての安曇野の原風景を想像することにもつながるのです。広いあぜのある風景の写真が掲載されています。 かつての生息地に蝶を舞わせたい。地元である岩原区に貴重なこの蝶がまだ生息していたことが確認されたのは、昭和53年、今から42年前のことでした。その後、この生息地は国営アルプス安曇野公園となりましたが、計画当初から今日まで、関係者は連携して保護活動を続けています。蝶を守るために、駐在所の所長さんの指導を受けて、柵や看板を設置しても、お構いなしで保護している場所に侵入されました。マニアの侵入は、早朝から何組も何日も続き、見張りを務めた体験から、侵入を完全に止めることは不可能であり、このままイタチごっこを続けていたら、安曇野のオオルリシジミは絶滅してしまうという強い危機感を覚えました。そこで、仮にマニアに取られても、絶滅しないだけのサナギを安定的に確保しようと、人工飼育をするようになりました。飼育を始め、20年以上経ちますが、ピーク時には1400を超えるサナギを作り、国営公園内に放鳥していましたが、今では国営公園内で自然個体群が復活したこともあり、必要最低限の100から200のサナギを確保しています。クララに網をかけ、人工飼育を行う猿田久夫さんの写真が掲載されています。1-4 田淵幸男の愛した安曇野の自然を次世代へ。名誉市民田淵幸男、1905年から1989年。1945年の疎開を機に、類稀な蝶の宝庫であった安曇野に移り住み、昆虫の生態研究や自然写真の撮影にその生涯を捧げます。自然から読み取り学ぶ知識が最も正しいという独自の信念のもと、様々な作品や研究結果を残しています。田淵幸男が描いた昆虫細密画オオルリシジミが掲載されています。 1-4-1 広がるオオルリシジミ保護の取り組み。穂高西小学校。穂高西小学校では平成19年に学校の中庭と近くにある久保田公園に地元の皆さんと一緒にクララを植え付けることからスタートし、オオルリシジミ復活大作戦を展開。植え付けたクララは現在立派な株となり、オオルリシジミやウラギンシジミ、ルリシジミなどの蝶が訪れ、卵や幼虫を児童たちが観察できる場所になっています。ナスノさんから虫や植物の生態について聞く子どもたちの写真が掲載されています。オオルリシジミが教えてくれること。7月8日木曜日、4年1組の総合的な学習の時間を取材し、担任の高橋美穂先生に話を聞きました。多くの出会いにつながる。児童たちは、昨年から学校近くにある久保田公園でゴミ拾い、水生昆虫や植物の観察などをしながら地域の自然環境と関わっていました。今年5月、児童たちと久保田公園に行った際に、13年前にクララを植えた地元の方の一人、丸山清さんに出会いました。偶然は重なり、オオルリシジミの姿も見ることができました。丸山さんからクララや蝶について詳しく教えてもらったことで興味を持ち、4年1組はオオルリシジミを守る活動をすることに決めました。その後、堀金支所で講演会と苗の配布が行われることを知り、児童たちの中には自主的に参加し、クララを家で植えた子もいました。その際、主催者代表の百瀬真嗣さんと出会うことができました。自ら考え、強く願う。後日、百瀬さんが小学校にクララを届けてくださり、活動に対する思いも聞かせてもらいました。児童たちはもらった苗を新たに植え、その小さな苗を育てるために、自分たちに何ができるかを考え、4つのグループができました。みんなで共有する大切な願いは、 これまでオオルリシジミを保護するために頑張ってきた先輩や先生、地元の皆さんの思いや活動を引き継ぎたいということです。地域の良さに気づく。穂高西市長は、北アルプスと田園が作り出す安曇野らしい景観に恵まれた場所に位置しますが、子どもたちはきっかけがないとなかなか自然と触れ合うことができません。オオルリシジミをきっかけに、いろいろなものやことを見たり調べたりしながら、自分たちにできることを考え、地域の誇る自然環境を未来につないでいってほしいと思います。4年1組担任、高橋美穂先生の写真が掲載されています。写真が6枚あります。1枚目、2枚目は、バリや死体は、クララの苗を保護するため、木の棒を切って柵を設置。3枚目と4枚目、看板作り隊は、先輩が残した看板を引き継ぎ、新たなポスターを貼って再活用。5枚目、みんなに伝えたいは、全校放送で伝えたい内容を考える。6枚目、見守り隊は、絵日記で観察の様子をまとめる。山本たけるさんのコメント。バリや死体のみんなでアイデアを出し合って、良い作ができてよかった。オオルリシジミのことを日本中の人に知ってほしいです。1-4-2 日常の中で見守り続ける。岩原の自然と文化を守り育てる会代表、百瀬真嗣さん。私たちの会では、岩原の宝をキーワードに、身近な郷土の歴史や自然などを楽しく学び、岩原の人たちが元気よく自信を持って暮らしていくことを目標に活動しています。昔はクララも田んぼの周りに生えていた覚えがありますが、いつの間にか必要のないものとして刈り取っていました。かつて岩原にあった植物をなくしてしまった責任は私たちにもあるのではないかという思いから、会の活動の一つとしてクララを育て始めました。私ができることは、ごくごく普通の生活の工夫や配慮によって参加できる範囲ですが、植えられたクララの苗は大きく葉を茂らせるまでに成長しています。今年もオオルリシジミが飛来し、産みつけた卵から幼虫が順調に育つ姿を見ることができました。保護するという感覚より、日常生活の中で蝶の成長を楽しみに見守りながら活動を続けています。代表の百瀬真嗣さんの写真が掲載されています。1-4-3 私たちの暮らしとともに、安曇野に息づく小さな生き物が住める環境を。1983年に出版された田淵幸雄の著書の中で、オオルリシジミについて次のように綴られています。一部抜粋。山の絵本、安曇野の蝶。草原の青い星とでも言いたい美しい大型のシジミ蝶だけに、私には愛惜一入のものがある。この蝶の飛び交った昔の安曇野の初夏は、まさに蝶の楽園といってよいほどの蝶草を誇っていた。この蝶の幼虫の食草クララの壊滅が、そのままこの蝶の衰退につながったのは、避けることのできない宿命。中略。しかしこの頃でも、どうかすると山沿いの小道で時折、生き残ったクララを見つけることがあるし、そしてさらに幸運に恵まれると、美しい瑠璃色の羽のきらめきに巡り合うかもしれない。田淵幸雄は環境の変化や人の行為によって自然が失われることに警鐘を鳴らしていました。一度失ったものを取り戻すことは簡単ではありません。ここ安曇野であなたが残したいものは？さあ、できることから始めてみませんか？